Radio Nikkei. Goji Kara Seiron Next.
4月22日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉田誠二です。
こんにちは、内田まさみです。
4月も22日になりです ね、
もうゴールデンウィークまで1
週間切りました
ね。
来ましたよ、
ね、皆さん何するんでしょう ねゴールデンウィーク。
中には10日間休みの人もいるらしく。
そうそう、だって今日ね、5月1日2日がお休みじゃない日ですよね。谷間ですよね。
30と1、2
か、うん、今日あの友人たちからいくつか LINE が来て、うんうん、1日ゴルフ行こうよとまず休みかどうか聞けよっていうね。働いてます。
働いてます、はい。僕も5月1日が水曜日か。だから、うん、リートの番組があるからさ。
じゃあもう暦通りですよね。
うん、完全に暦通りですね。
ね、そうですよね。
暦通りということは、はい、この番組は来週と
来週のお休み
でございます
よ。
寂しい
ね2週間
2週間も皆様とお話ができないなんて、
ちょっとなんか初々しい感じでその後を迎えそうな気分が、う
ん、ね、年明けみたいな、明けましておめでとうございますみたいな、
なんかちょっと噛んじゃうかもしれません
日付間違えたり
そうそうそう、いろいろトラブルあるかもしれません、はい、でもなんか今のうちにね、
テレビとか見てたら、ええ、なんかあの会社の方であのこの3日間も休む、うん、休めと、あの僕 休んでもいいよと言われたんで休みましたっていうインタビューで答えてた人がいたんですけど、
長期休暇にすると、
はい、会社は休みじゃないんだけど休んでもいいよって言われた、うん、それお前そんなに重要なポジションじゃないんじゃねって思いながら見てたんですけど、
こらこら
こらこら
そんなことないんですよ。
うちは独白テレビ、はい、ラジオ
独白番組、そんなことないんですよ。です、はい、もうね、皆さんからもコメントいただいてるんですよ。高見さんから、日経平均株価がじわじわと下落中ですけど、今後短期的にはどうなりますかね。それはそうと、今日はブリ大根の予定だすということで、
今日は日経平均若干戻した感じ、
戻しました、300円ちょっと戻しましたね。
他にツイートを、あ、じゃあ X を、
はい、キヨシさんから、ジェイドさんですね、いつも感謝です、今日も楽しく頑張ってください、応援の言葉いただきました。そしてココザスタイルさんから、ココザさんの ねこれ公式 X なんでしょうか、
はい、はい、
どんなお話が聞けるのでしょう、楽しみですとコメントいただきました、ありがとうございます。皆さんもハッシュタグご時世 GOJISEI つけていただいて、ゴールデンウィークの予定なんかね、つぶやいていただけると取り上げられたなと思います。羨ましいです
ね、はい、ゴールデンウィークはのんびりしたいですね、うん、
したいです ね、はい、ええということで、今日も情報満載で進めてまいりますこの番組はココザスの提供でお送りします。まずこの時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。東京都は19日築地市場跡地の再開発事業者に三井不動産を中心とする企業連合を選んだと発表しました。三井不動産連合は多目的スタジアムを中心とした再開発を計画しています。都心の大型再開発が動き出すことで、観光客やビジネス客など国内外からの集客拡大につながりそうです。
もともとね、どこが再開発の、はい、主導権を握りながらするんでしょうかというのが話題になってましたが、うん、まあ、下馬評通り三井不動産を中心とした、チームが再開発の、まあ、に選ばれると、業者に選ばれるというところで、はい、なんかあの三井不動産がやるってことで、もしかするとあと読売、うん、新聞グループも行ったりとかするってことで、
トヨタ不動産とか鹿島大成建設などなど、
この顔ぶれを見た時に、東京ドームが大、こっちに移動するんじゃないのとか、ちょっと老朽化してるじゃない。
あれ80、ね、そういう話ですよね。ね、
そういう話で、これ見たときそんな感じだよね。
そうそうそう。は
い、
そうすると、だからあっちの今ある方をまた再開発できるからってことですよね。うんうん、ですよね。
まあ、あれ古いんで、80年代でしょ、あれ。
もうそんな前になります、うん、できて。
なので、それを考えたときにそろそろやらなきゃいけないと。今、多分それが大きな狙いなんでしょうね。
ねえ、はい。写真、まあ、これ、想像図が入って、 ってますけど、この報道には、うん、はいはい、随分綺麗なね街として緑もたくさんあってっていう図にはなってます、う
ん、はいはい、ここはあれも通るんだよね、塔が走らせる、
そうそうそう、新しい地下鉄でしょ、
地下鉄がね走るんだよね、うん、まあ、でこの周辺に土地を持ってる業者さんとかですね、前もまあ、取り上げなかったか、あるんだよね、いくつかの魚卸系の会社とか、
うん、ありますよね、
そう、はい、上場する会社もあったりするんで、
はい、
もうすでに
十五市場とか
で、あ、そうですね、ね、はい、もうすでに、もう去年ぐらいかこの話が三井不動産になりそうだよとかって話が出た時から株価はじわじわじわじわ上がっていて、はい、うん、まあ、多分これが決まった本決まりになったということで、一体開発なんかするとですね、まあ、そこの会社も儲かるんではないかというところですね。でこれちょっと、ですね、まあ、他に、まあ、不動産目線でのポイントは先ほどの地下鉄が走る、都営地下鉄が走るっていうこともそうなんですが、この隅田川を挟んで、向かいか月島エリア、
はい、
このエリア、三井不動産結構タワーマンション建ててんだよね。
あの辺もタワーマンがね、はい、本当にたくさん多い。
初期タワーマンション多いんだよね、ここね。うん、
です。
はい。で、それで、向こう側、だから月島の奥の豊洲側のところとの、まあ一体感がなかなかなかったところ、これで一体感ができるようになればですね、こう、面で、こう、新橋、東銀座、築地を越えて、
はい、
豊洲にかけてのこう面っぽくなんだよね、
うんうん、なるほど、
今こうなんかブスブスブスって切れた感があるんだよね
途切れてる
途切れてる感があるんだけど、街としては、まあ、それがこうつながる感が出てきてですね、まあ、これはこの一帯においてですね、かなり、プラスに作用するんじゃないかなと思う。これ実はこう面の開発って結構実は大事でですね、
はい、
そんでスケール感が結構出ますから。
そうですよね。あと隅田川なんかがやっぱりありますから、その川使って船なんかもいろいろ使って、なんか交通網も考えようみたいな話ずいぶん昔から ね、はい、ありましたしね。
多分羽田と結ぶんじゃないですか、船 で、 いいで、ね、かっこいいね。
そうなんですよ。
ちょっと船で、俺羽田に船で行ってくるよみたいな、
うん、国際会議場とかそういうのもね、やっぱり船で行ったりとかっていう、なんかね、そういうことに。
これからは船の時代ですかね。違う、
ね、何でしょうでもほら、船も水素使った船とかね、ああいうの今力入れてますから、そうすると環境にとってはいいかもしれませんしね。
環境にとってはいいかもしれないけど、飛ばすの水素の使ってるやつあるじゃないですか、なんかシルバーの感じの、
はい、
なんか1億円以上するんでしょ、あれめっちゃ高いんですよ。
かっこいいですよね、見た目ね。そうなんですよ。
地球には優しいけど、都民の税金にはすごい重みさがかかる。
そっか、そっちの目線では見たことがありませんでしたそっか、そんな高いんですね、
はい
はい、次のニュースいきましょう。はい、東京都は4月から臨海副都心など湾岸部の新規開発時に求める緑化率を 40% から 50% に引き上げました。従来の制度を改定するとともに、湾岸部における緑の整備についての新たな指針を示しました。緑化の基準を引き上げて、町中に緑の空間を増やし、環境負荷の低減や市街地環境の向上を目指します。
この湾岸開発エリアに、まあ、と言われているエリアに、はい、まあ、別にどこでもいいですよ、豊洲でも月島でもいいですよ、
うん、さっきね取り上げた、はい、取り上げた築地とかね、
はい、どこでしょう、有明とか、
う
ん、
そうですね、
まあ、いずれにしようですね、行かれると、まあ、近代的なビルが立ち並んでいる、
はい、高層ビルがね、
高層ビルが、うん、まあ、裏を返せばちょっと無機質感がある。
ああ、まあ確かにね、オフィス街っていう感じが ね、う
ん、ね、タワーマン街とかね、で次のブロックまで行くのにすごい距離があったりとかして大変とかね、うん、まあ、下町の逆のイメージ
ですね。
でさらにですね、まあディベロッパー側の思惑に立てばですね、最大限に、そこにビルを建てる、あるいは最大限にマンションを建てる方が効率的なわけ。
それはそうでしょう、
ね、ですよね、当然ね、だけどそうすると、無機質なところがより無機質になるし、まあ、もともと海ですからね、
うん、
埋め立てたわけですから、
はい、
ある程度、そういう緑とか、まあ、まあ自然豊かでな場所がないとですね、なかなかやっぱり町としての魅力に欠けるんじゃないか。このエリアのに、湾岸マンションが多いエリアっていうのは人気エリアではあるんだけど、一方で絶対嫌だって人も結構いて、その大きな理由にこの、まあ、近代的な、なんかこう、暖かみを感じない、
そうですね、
街並みだった っていう人がやっぱりいるね。
街並みもそうだし、人とのつながりなんかもね、うん、ねやっぱりそんなイメージありますよね、は
い、で一方で例えば、まあ逆の目線でいくと三軒茶屋とかね、はい、ごちゃごちゃ感があってもんなかとかね、
新しいものと古いものがこう混在してる感じのね。
でそれがでもそれってもう街の整備っていう目でいくと整備されてないじゃんとも言えるんだけど、
道も細いですからやっぱり何かあった時にね大丈夫っていうね、
どっちがいいのっていう時に、まあ、どっちもどっち一長一短なんだけど、うん、ただこの、無機質感のところに緑化率を上げることによって多少はですね、まあ、言うても人工で作られた緑ですよ、そうですね、海ですから、そもそも海ですから
確かに
そこを埋め立てたわけですから、いろんなものを入れて、うん、まあ、そうなんだけどやっぱり多少そこでは変わるんじゃないかっていうところで、まあ、これは僕はね大賛成ですね、うん、これをやることは。
あの時々やっぱりこの街中でもまだまだ工事してたりするじゃないですか、うん、そこに壁にこう工事したら柵のなに、うん、ちょっと緑がつけてあったりとか、はいはいはい、ね、ちょっとほっとしたりもしますよね、それだけでも。ね、
だからやっぱりこのは、まあ、晴海フラッグもできたし、まあ、あれ無機質の極みみたいなところだからね、晴海フラッグなんかね。まあ、やっぱりこれはしていかないと、逆にもう僕もいろんなところで、こういうままだったら、タワーマンション、というか湾岸エリアのマンションの価格は将来的に下がるかもしれないって結構いろんなところで書いたりも喋ったりもしてきたけど、まあ、こういう風になってくればですね、そうじゃなくなる可能性も出てきたというところです ね、 ですね。
ただやっぱりこれ緑最初緑化で作りますよね、うん、でそれを保っていくっていうのも結構大変なんでしょ。
大変ですよこれ。ロサンゼルスはもともと砂漠でしょ、郊外とか、うん、とかあれとか、あそこなんていうんだっけ、カジノするところなんていうんだっけ、ラスベガスとか砂漠ですから ね、うん、そね、あそこにとずっとスプリンクラーで水に、うん、ごめんなさい、植物に水をあげてるよね。
そうですよね。今なんかやっぱりこのビル街って普通の気温よりも高く感じるじゃないですか、うん、体感はね、うん、でなかなかやっぱりこう気温が下がりにくい気候になってきてる中で、うん、こういうのにやっぱりお金かけてちゃんとしなきゃいけないよっていうのは分かるんですけどね、はい、
それうち今の話も結構大事で、はい、南風ってこう海側からやってくるね、
はあ、暖かい風
ね、暖かい風が、うん、さっきの話で夏とか、はい、そこが気温が上がるとですね、都心にブワッと暖かい風が入ってくるね、
はあ、
でそれでやっぱ緑が増えるとそれは緩和できるわけ。これ多分ねその狙いはもう一個これも狙いだと思いますよ。
そういうことか、
はい、でそれがずっと溜まっていくと練馬の方とかもっと埼玉の奥の方とかに行って気温が高くなるわけじゃないですか。
なるほど、
山の手前まで
そこをだから食い止めるっていう意味もあるわけなんですね、
はい、それも意味あると思いますよ。これもっともしかするとどうなんかな、いろんな目線があるかもしれないけど5割を6割、6割を7割投げていくっていう方策を取ってもいいかもしれないね。
うん、確かにそうですね、う
ん、これね意外とねひょろっと書いた記事なんですけど、はい、要件が変わりますって記事なんだけど、実は結構これ不動産価格も含めてですね大きな意味を持つですね、はい、改正だと思いますね。東京都やるな。
そうですね、見た目だけではない、うんね、そういう環境だけではない。
最近行政の施策を批判するマスコミばっかりでしょ、最近というか昔から、
はい、
やっぱ行政やるなっていうところも少し取り上げていかなきゃね、うん、公平じゃないなって、
はい、そうですね、はい、確かにそうです。コメントいただいてますのでご紹介しましょうかね。高見さん、ゴールデンウィーク普通に仕事あるけどちょっと休み入れてます、羨ましいですね。アルタンさん、ゴールデンウィークは、暦通りで仕事で3日はリコール出てる車を直しにディーラーへそうか、でもね今のとこ整備予約は私だけらしい、みんな車乗ってどっか行くからですよ。
なんか築地跡地計画に計画されている新スタジアム、船のバスやタクシーで近場からゆらゆら行くのも楽しいだろうなと。
いいと思います。
のぞむさん、
ね、なんか旅行気分になりますよね、うん、観光気分っていうかね、
なんかもうすごくいいと思いますね、
はい、行ってみたいと思います、はい、できたら。でもできるのすごい先なんでしょ。
32年だって、ね、32年ってことは今から8年後、
うん、まだ生きてる。
俺何歳よみたいな
結構年取ってきてますよ我々ということでフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか。人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は 資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生コボザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。さて今日はですね、日本の世帯数の将来推計から住宅需要を読み解くということでお送りしていきたいと思います。先週もこの世帯数の話取り上げましたよね。
はい、今日 の、まあ冒頭的な、まあ、ちょっと軽く取り上げたっていう感じ
が
します
。予告的にね、
はい、予告的に、国立社会保障人口問題研究所が5年に一度、発表している将来世帯数の将来推計。
将来推計。はい。
で、去年じゃない、ごめんなさい、去年か。日本の人口の将来推計っていうのも発表もすでにされていて、うん、少し遅れて世帯の推計が出ましたと。
はい。これは人口じゃなくて世帯数ですね。
で、全国の合計だけが今出てます
と。はい。
都道府県別も毎年出るんです。毎年というか、毎回出るんですけれども、まだ今回のやつは発表されてませんと。
遅れて出るんですね。
はい、遅れて、都道府県は遅れて出ます。これはまあ、国勢調査も含めて、まあ大体そうですね。いろんなやつをちょっと遅れて出ますね。
でもなんか、いろんな都道府県のやつを
足したら
出るんじゃないんですね。なんだそれ。
で、まあでもそうです。いろんなもの大体この人、都道府県集んでますね。半年ぐらいと。
で、半年もね。うん、そうなんだ。
で、今回の推計は、2020年の国勢調査に基づいた2024年度推計ということです。うん、これちょっと間違いないしてほしいね。
はい。
で、前回の、この同じ推計は、2015年の国勢調査に基づいた2018年推計だ。うん、どうでもいいですけど、今年は4年かかって出た推計が。前回は3年で出てたと。
なんでそれ、コロナ禍とかなんかやっぱりいろいろ関係して。
あったんでしょうね。まあ、うん、まあでも例えばさ、この間のさ、地下工事だって、3月20日ぐらいに出る時もあれば、3月26日な、今年26、6日間遅かったからね。
うん、
まあ、何があったか知りません
が、まあ、何かがあったわけですね。はい。
ということで、前回の推計と今回の推計の、まあ、比較をしながら少しお話をしてみようかなと思います。
はい。
で、前回、2015年の国勢調査に基づく2018年推計では、日本の世帯数のピークは、2023年に5417万世帯ぐらいであろうと推計されてたんだよね。うん、それが頭、ピークだろうと推計されていた。
はい。
しかし今回最新の推計では、すでに2020年の、これ確定値ね。
うん、
国勢調査済みの確定値、推計じゃないですね。
はい、もう確定値。
まあ、でもまあ、本当は正しく言うと、国勢調査も、とか、この点は全部一応推計なんだよね。
まあ、
1、2、3、4、5とカウントしたわけじゃないんで、まあ、基本的には推計なんだけど、まあ、はい、事実上確定値。
はい。
が、2020年の確定値が5570万世帯なんですよ。
はい。
つまり、前回の推計よりも、もう、は、では、23年にピークを迎え、5400万台だったんだよね。
うんうんうん。
すでに2020年でもう超えちゃった。
超えちゃった。はい。
超えちゃって、5740になり、ピーク、今回の推計でのピークは、2030年の5773万世帯。
ずいぶん先に伸びましたね。
伸びましたねと。
伸びましたよ。
ちなみにその前とずっと回を5年ごとに遡っていけば、出すたんびに伸びてきてる。
それってどうなんですかね。
推計どうなん。でもこれはですね、まあもうすごいシンプルに世帯数がどうのこうの伸びはまさに、話は一つだけで、一人暮らし単独世帯の方々が想像、まあこの推計以上に増えてきている。
そうですね。思ってる以上に一人暮らしの人が増えてるよ。
はい。
それはまあ離婚する人もいれば、結婚しない人もいれば、奥さん亡くしちゃったよという人もいる。
まあ晩婚かまってるから、ね。うん。いろいろ理由があるけど、一人暮らしの人が増えてきていると。
はい。
ということで、で、今、平均の世帯の人数は 2.21人、2020年ね。2.21人。
はい。
それがですね、2033年には、初めて、史上初めて、2人を割り込んで 1.99 人。
いやー。
2050年には 1.92 人になります。
うん。
で、単独世帯の、まあ、要は一人暮らしのは、現在は 38%。
38%、はい。はい。
それがですね、2050年には 44.3% になる。
うん。
で、これちなみにちょっと細かいですが、時間があるのでゆっくり喋るとですね、単独世帯は1980年の時には、19.8%。約2割ですね。1985年も 20.8%、まあそんなもんって感じで、
はい、
30% を超えるのが2010年を超えたあたり。まあ2005年と10年の間なんで2008年とか9年とかでしょうね。で3割を超え、
うん、
で、今が、38% ぐらい。40% を超えるのが2025年、間もなくですね。
うん、
超える。ずっと増え続けて、2050年には 44.3% の世帯が一人暮らし。
はい。
100世帯のうち44世帯が一人暮らし。で、現時点では、一番多いのがこの、今現時点でもだし、これからもそうだけど、一番多い世帯類型、世帯の形はですね、うん、
はい、
一人暮らしです。で、夫婦のみ、まあよくある夫婦の、よく、夫婦のみが 20%。よくあるのが、夫婦と子供さん。世帯というとなんかイメージこの感じだよね。
う
ん、
まあそうですね、家族っていう。
家族って感じね。うん、それが、現在は 25.2%。ちなみにですが、1980年の時何パーぐらいあったと思いますか、この。夫婦と子供世帯。
大半がそれでしょ？
ですよね。42.1% あったってことですよね。つまりですね、いろんな年金とかいろんな、平均世帯のモデルケースとか、
はい、
家族、両親と子供みたいになってんだよね。
うん、
今の日本のモデルケースって一人暮らしだからね。世帯のモデルケース。だって 38% 対 25% ですからね。
いや、そうですよね、はい。でも極端に変わりましたよね。
2050年の時は、一人暮らし 44.3、家族がある、まあ子供と両親ですね。21.5 ですから、ダブルスコア以上ですからね。
いやー、いろんなものがなんか変わりそうですよね、そうするとね。
そうなんです。これで、ね、さっき、うちちょっと言った離婚が増えたって話をしました。
離婚が増えた
、この世帯。まあ、まあ、いろんな経緯、パターンがありますけど、まあ、離婚すると大体、お母さんかお父さんと子供と、
うん、
もう一つの親ってことですよね。まあ、じゃあ一応、お母さんと子供と世帯で、お父さんに分かれる、
うん。
お父さんの方は単独世帯になりますね。はい、
そうですね、
はい。もう一つの方のお母さんと子供みたいな、
はい、
お父さんかもしれないけど、の、一人親と子世帯。という世帯で、これはですね、ずっと増えてたんだよね。80年代は 5.7 とか 6% 弱ぐらいなんだけど、
はい、
今 9% ぐらい。
おー、まだ増えている。
増えているって、
うん。
しかしこの先ですね、そんな増えない。
熟年離婚とか、ちょっと変な話ですか、は
い、
大丈夫これ。
いいですよ、いいですよ。
熟年、子供が育った後の熟年離婚で。
そ, はい、
そうすると違くなるじゃないですか。
そうですね、それは違いますね。はい、それは違うと思います。
はい。はい、
で、夫婦のみ、だから要はお子さんがいないカップル。
うん。
これは、まあ、まだ結婚したて、もしくは、子供を作ることを諦めたみたいな。
うん。いや、いますよね。
いますよね。
はい。
これもあんまり変わらないんだよね。
ああ。
で、もう、今の日本って徹底、そうそう。で、もうすでにですね、変化が起こったのは、じいちゃんとばあちゃんとかと一緒に住むパターン。3世代のパターン。
ああ。
これその他の世帯って言いますけど、これは80年代にはやっぱりザクッと2割あったんだよ。
2割、
はい、
はぁ、
今は 7.7%。
そうか、もう1割も切ってね、
切っている。でここをまあ 6% ぐらいで、まあ、まあそんなもんって感じで、まあ、ちょい減るんだけどっていうことです。でこう考えたら、まあ離婚の 世帯、うん、まあちょっと増えるけど、まあその後また減ってくる。まあ今とは変わらないぐらいの2050年。でじいちゃんとかで一緒に住む人もそんなに変わる、ちょっと減るかなって感じ、うん、で夫婦の世帯もまあこれはもうほぼほぼ横ばい、うん、圧倒的に差が違いが出てくるのは夫婦と子供の世帯がめちゃくちゃ減ってきて一人暮らしがすごい増えるってこと。
寂しいね。
いいね。
寂しいね。
で、そこで止まっちゃダメですよ。で、はい、一応住宅需要じゃどうなの？
そうそうそう。
っていうことになると、
それですよ、結論はね。
するとですね、はい、44% 一人で暮らすわけで、さらにですね、2050年の男性高齢者で一人暮らしの6割は未婚。うん、
はい、笑っちゃいけない。
っていうことです。未婚ですので、はい、一度も結婚しない人ね。
そうですか。
ということです。高齢者が65歳以上ね。で一度もしなかった人が6割いる。こう、6、一人暮らしで住んでる人の。
いや
で、この残りは、奥さんと離婚、もしくは奥さんに先立たれた。うんっていうパターンですから、それが4割ですよ。
これ、日本の住宅、みんなワンルーム的なやつになっちゃうんじゃないですか。
ワンルームじゃなくてもいいけど、
まあ、1LDK とか、ね。
そうそうそうそう。
ある意味、昔、ほら、うさぎ小屋的なこと言われましたけど、はい、本当にそんなのばっかりになっちゃうんじゃないですか。
そうです。その方、そのが需要にはマッチしてるってことですよ。1LDK、だから、まあ、すごいリッチに暮らすと50平米ぐらい。うん、まあまあ30前後ぐらいの広さがあれば、だいたい10畳プラスキッチンぐらいありますから。
そうですよね。
32、3平米ぐらいとなると、
うん。だから今のファミリータイプの作りも随分変わる。
変わる。
一人向けのなんか間取り的な感じ、そうそう贅沢な作りになってくる。
そうです。
か、もしくは、ちっちゃい。
ちっちゃい。
ちっちゃい。
というのが、これもう、こう、もう目に見えてそうなっていく。で、元に戻りますよ。はい、一応、冒頭しまった覚えてますか？
何でしたっけ？
毎回毎回データが変わ、ずれてんだよね。
ああ。
これからずれたらすごいよ。例えばですね、このペースでずれたとしたら、単独世代が5割ぐらいいくかもしれないってことでしょ。このずれ加減でいくと。
そうですよね。
マンションが100世代あったら半分ぐらい一人ですんで。
ね。もっと早くもっと多くみたいな感じになるんですよね。
そうですよね。
じゃあもう、これから投資する人は、もうそういう対象しか考えちゃダメじゃないですか。
まあ、あと5年、10年ぐらいいいかもしれないけど、長期で目線の人は多分そうでしょうね。
だってマンション投資ね、長い目線ですから。
なんで冒頭のあの話か分かりますかね。こんだけすげえなって思う数字が出ても、それ以上に早くいいペースで進んでて、それ以上に多くなってきてる一人の人がってこと。
なるほど。加速しちゃうよ。ここ
男性の50歳時点未婚率3割ぐらいでしょ。女性ももう2割ぐらいですからね。結婚は人の自由ですけれども、それはもう、それ何強いか言うつもりは毛頭ございませんが、ただ、住宅のあり方、住宅需要のあり方は絶対変わって
くる。そうですね。生きる上で、やっぱり住居ってすごい大事じゃないですか。だね、ちょっと変わってくれないと困りますね、これからの。もっとね、一人向け用に、
はい、ということです。
はい、ということでワクワク人生ここだスタイルお送りしました。あっという間にお別れのお時間です。
早いね、
はい、コメントご紹介しようと思ったのに、
はい、うちのみんな結婚しようって今日もドリルしようか再度再掲していただいてます。
本当だってこれ突っ込まれたから今日は言わなかったのにあえて結婚しようみんな、
みんな ね結婚しよう、
はい、ということで、はい、この番組はココダシの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。